はい、そしたら隣の39ページのところ移って、まず、はじめの左上のところの大名に関しては、諸大名の負担まで、全部ここら辺、審判、不代、戸様やったし、あとは諸大名の負担が、軍役とか不審役っていうのがあるよっていうのをやったと思うけど、はい、この中でまあ一つ、一応、軍役に関して具体例として、はい、軍役の説明のところ、国高に応じて一定数の武器、人数を用意する、大阪夏の陣までは、まあこの軍役は必要だったけども、その後先生軍役は一切なくなるんですかと、実は参勤交代が制度化される1年前に実は軍役化されてます。そこから右側にウィンって矢印を出すと、そうすると1635年、武家諸法度官営令が出される1年前に徳川家光が、ここで大名たち30万の軍勢を率いて、天皇のもとに挨拶しに行く。この時に軍役が実際に課されているんで、矢印の上のところに、軍役として、課された元和演武の後に軍役として課された具体例として一個、まあ余裕があったら難関次第レベルは知っといてもいいでしょうということで、はい、矢印出しといてと、はい、そして、はい、そこから、一番右上のところの図解の音のところに移っていくと、将軍と大名の関係について、ここからはもう完全に国公立の論述用だねと、はい、論述用だけど、まあさすがに君たちと同じような板書を用意するとめんどくさいから、はい、こちらポイント、はい、まず、はい、将軍、僕と君たちの関係はどういう関係かっていうと、はい、まず、はい、君たちが今座ってる机、椅子に関して関しては、これは、僕が、まあそうですね、引き続きそこに座ることを許可しましょうと。先生まだ何ですか、ご恩と奉公の関係でも残ってるんですか。はい、封建制度はずっとその後も江戸時代にも残っていて、これが、最終的に、鎌倉時代から江戸時代まで残ってて、その封建制度がいずれ消えてご恩と奉公の関係がなくなった時代を近代と呼んでいくんですと。だから近世の定義って何ですかと、いわゆる封建制度が消えるまで、なんですが、はい、それが、まず、将軍と、大名の関係に関しては、将軍が、まず、君たちにここで土地を与えようと、ね、まあ先祖伝来の土地の場合もあれば、あとはお引っ越しさせられたやつもいるからね、例えばそうだな、黒田官兵衛とか黒田家になりたい人とかいる？いないの？うん、結構領地もらえるけどね、常岡とかやりたくない？うんね、じゃあお前黒だけね、もともとは領地そんな多くなかったけど、お前54万石に数をするから黒だけはちゃんと生き残るから、うん、まあただ警戒してるけど一応、うん、一応秀吉ゆかりのね、大名なんで、はい、なんか鈴木がすごいなんかあれだね俺は改易されたのになんでこいつは生き残るんだよみたいな感じで、はい、で、はい、そこからまず将軍から大名に領地を一応与えるっていう形と、で、引っ越しさせるとかあとは領地を減らすのも全部すべて将軍にその権力があって、はい、全国の土地の支配者っていう意味合いの、ことをその公儀っていうんですが、将軍の右側に公儀って書いてあるけど、右側に分かりやすく全国の土地所有者って書いておけ。公儀っていうところの右側に全国の土地所有者って書いておけ。はい、全国の土地所有者と、はい、公儀の右側に書いておいてと、はい、で、まあ、常岡には今座ってる机を、これは俺から、まあ、他にもね、領地拡大してあげるから、54万石だから前のね、机とかにも荷物置いてもいいし、とね。で、まあ、そして、その証拠として、領地当て替え状っていう、ここで証明書を発行して、土地の所有権を保証してあげましょうと。だから、いわゆるこれ、分かってなかったら、本領安堵だよね。御恩だよね。はい、自分自身で分かってなかったらその下、はい、将軍が大名に、領地を給付で、領地当て替え状の領地の地位当て替えの外っていう感じ、これ書かせたら難問、領地の地に丸をしろ、それからあとは当て替えの外に丸をしろ、 先生、領地の地ってこれ土地じゃないんですかと。え、前も言わなかった？治業国制度の時に言ったじゃん。土地を支配することを治業と言うよって言ったでしょ。だから、一般的には知るっていう漢字がここで使われるんです。ここは知るじゃないと罰にされるから気をつけとけよ。はい、で、大名の領地を保障することをこれを大名治業制と言って、と。はい、で、こういった将軍からいわゆるご恩をいただいてるんだから、ギブアンドテイクとして奉公してね、と。で、戦の時には、ここで大名の石高に応じた右側、軍役を奉仕する、軍役を負担する。ただ、その後戦が、1615年にここで大阪夏の陣が終わって、元和演武になってからは、もう戦で、こういった軍隊を、兵力を負担する必要性はないから、石高に応じた人数を率いて江戸に参勤してくださいねと。はい、それがいわゆる参勤交代となっていくわけ。だから参勤交代に関しては、これは人数が、これがまばらだけども、参勤交代に関しては、まあ先ほどもお見せしたけども、まあこれ参勤交代の人数よくよく見てみると結構すごいよね。例えば戸様の加賀藩の場合と、103万石あるんで4000人できます。薩摩藩の場合だったら、3000人、73万石あるから、まあおよそだけど、と。あとはそうだな、この辺りで関東で有名な藩だと、普代の川越藩っていうのが10万石あるんで、と。10万石まんじゅうって知ってる？埼玉県民がやたら押してくるんだけど、埼玉県民しか知らないけどね。で、その場合は10万石だから400人ぐらいですと。で、まあそういった、まあ人数を率いてやってこいと。論述がある生徒はこの人数は何に比例してますかって言ったら、やっぱり石高制に比例してるわけ。はい、そして、その下のところ、はい、1617年に、2代将軍である秀忠が家康が亡くなった翌年に、はい、全国の土地所有者として領地当て替え状、領地当て替え状のやっぱり地、それから当て替えの外っていう感じにやっぱり丸をしておいて、さっき冒頭でさらって言ったけど、領地の地がなんで、知るっていう字を使ってるのかと、はい、どうせ忘れるだろうから、領地の地っていう字は、これは地業の意味を指してるから。はい。それの、領地の確認文書のことを領地当て替え書、当て替え状って言うんです。だから、ようやく少しずつ分かってきたんじゃん。地業国制度の時から、ちゃんと地業って言葉は知っておけよ、つって。今後何度も出てくるぞってなんか言ってたでしょ。ちょっと記憶にあるよっていう人、うん、他忘れてるやつもね、うん、そうちゃんとね、うん、黒だけは覚えたね。はい、で、はい、そこから、はい、話がその下、はい、他にも1634年の、はい、家光が30万の軍勢を率いて上洛っていうのはさっきやった軍役の一環と、そして4代目の家綱の時代になると、ここで今まで、まあ個別に大名とかに一人一人に発行していたものを一斉に、もうここで、1000通以上のものを全国に発通した発給したのが1664年に徳川家綱が大名公家自社に領地当て替え状を領地が当て替えのやっぱり地位と害っていう感じに丸をして一斉にこれを発給した出来事を何と言いますか。漢文印地って当時の言語から言うんですが、漢文印地の地も結局領地当て替状を配ったことだから、印地の地は知るっていう字を使ってるからな。丸をしておけ。はい、そしたら、これで将軍と大名の主従関係は終了して、一方で、大名が支配しているその下、藩について、と、藩に関してはその下、藩政っていう言葉があるけども、図解ノート周りのところ、はい、藩政に関しては、これは別にそんな難しくない。まず、藩の支配、つまり君たち自身に今度置き換えてね、大名が支配する場合と、君たちが持っている領地、があったら、もともとは、その領地の中に、と、自分たちの、大名のお城のところ、大名の、まあ、こういった、領地の中に家臣たちが先祖伝来の土地を持っていたよね。で、その家臣たちが先祖伝来の土地を大名から与えられて、そこを支配する。それを地方地業制っていうんですが、地方地業制の地業をもやっぱり地業国制度の漢字が使われてるだけと。で、地方地業制っていうのはそのまま、その下、大名が家臣に領地を与えて、その領地支配を認めると。ですんで、まあ、簡単に言ったら、この時の家臣たちは、大名から土地もらって、自給自足をして、 していく自営業みたいなもんだと思ってくれれば分かりやすい。だからこの時代は自分の土地があるのが自家立ち行政なんで、右側に自分の土地ありとか書いておくと分かりやすい。はい、自分の土地ありって右側に書いておけ。それが自家立ち行政。はい、自分の土地あり。はい、ただ、はい、その後、1615年に、大阪夏の陣が終わった後に、一国一条令が出されて、その家臣たちは自分たちの住む城を失っちゃったよね。だから、そこから、自分たちの居住地を失っちゃったから、じゃあ大名の、周りに城下町が栄えてから、そこに屋敷を構えて、そこに住むようにしましょうか、つって、ここから城下町収集が進んでいくの。いわゆる戦国時代の頃から、家臣の城下町収集っていうのは、越前の朝倉市とかで進められていたけども、全国の大名でこの時期から進められていくんですと。その下のところ、はい、星印のところ、一国一条令によって大名の、居城以外は取り壊されたことで、はい、市場を破壊したことで、あ、市場って分かんなかったら家臣の城のことね、ピンとこなかったら市場っていうのは家臣の城を破壊したことで家臣の城下町収集が促進され、はい、じゃあ、家臣たちはもうここで、住む城を失っちゃったんで、これからはともう全ての一国内の領地を大名が丸ごと支配しましょうかと。で、もうここで大名のお城の周り、つまり、まあ、君たちも、まあ、ところに、家臣たちが、集まって、そこで暮らして、で、もともと、持っていた土地の分を、給料として支給する形に変えましょうと。なら、今までの自営業から、いわゆるサラリーマン制、給料制度に変わっていったことを、その下、俸禄制って言うんですが、はい、その間に空いてるスペースが2行あるから、そこに書いておこうか。はい、この過程で、はい、大名がまず、はい、一国内を丸ごと直轄地として支配し、この直轄地、大名の直轄地のことをこれを蔵入り地と呼んで、丸ごと支配。そしてその丸ごと支配した領地から入ってきた徴収した年貢をもともとの君たちが持っていた土地の分に相当した分を給料として家臣に、支給していく。家臣に給料のことを、まあ、藩のお蔵から出されるから、蔵米って言って米が支給されるわけだけど、いわゆる給料制に変わっていったことをその下俸禄制って言うんですと。俸禄制の俸禄っていう漢字、書けないやつは丸をしておけ。俸禄制でもいいし俸禄制度でもいいよ、どっちでもいいよ。まだ書いてるかな、書き終わったらもう一回一応言っとくか。はい、で、俸禄制の俸禄っていう感じに丸をすると、俸禄とかだったら、あれじゃん？野球とかサッカーで見たことあるじゃん？年俸っていう感じで見たことあるでしょ？いわゆる給料制に変わっていって、自分の土地はなくなって、その分、代わりに元々持っていた土地の分を給料として支給されていきますよっていうこと。なら右側にピンとこなかったら、自分の土地なしって書いておけばわかりやすい。もしくはサラリーマン制とかにしても。はい、自分の土地なしと。は い。で、その下、そこから土地を持たない家臣に対して、地業地を持たない家臣に俸禄。はい、いろんな言い方があって、俸禄米とか、六米とか、蔵米とか、切り米とか、いろんな言い方があるけど、別にそんなの気にしなくて結構と。で、その、まあ、給料を支給されているんだから、その分、ここで家臣として役職に就任させて働いていってね、と。家老だとか、まあ、これは大名の一番、下にいる一番偉いやつ。あとは、小売奉行とか、大官とかいった役職に就任して、仕事務めていってくださいね、と。はい、そしたらこれで大名の話は終了と。はい、そしたら、ここから、話は、大名はもう一旦終了して、左側の方の、大名以外の、まあ今度は、僕直属の、まあ家臣と、になりたい人いる？いねえか。大名からさすがに格索されたくねえ、ねえか。ね。はい、で、その場合は左側の方と、はい、直参って言ったりしますが、直参に関しては1万石未満の将軍直属の家臣のことをと、はい、で、2種類あって、それが旗本と、御家人って言いますが、旗本と御家人の違いに関しては給料が結構違うっていうのもあるけども、と、一番の大きな違いは、右側、お目見え以上か、お目見え以下か、と、お目見えの大とかはひらがなとかでも構わないし、A もひらがなとかでも構わないけど、将軍に会えるか会えないかですと、ですんで将軍に会えたらお目見え以上、会えなかったらお目見え以下と、そして、それの旗本と御家人の数に関しては、これは大体何人ぐらいいましたかと、吉宗の時代に残ってる記録で旗本は5225人いるんだけど、そんな人数どうでもいい、はい、5000人で結構ですと、はい、約5000人。一方で吉宗の時代にいた御家人の数は、うん、記録に残ってる中では17,399人いるけど、と、17,000人でいいです。そんな正確な数字まで先生覚えてるんですかと。うん。まあそこら辺はね。はい、で、あとは旗本と御家人の違いに関しては、さっきやった、ちょうどそうだな、地方地業制と俸禄制みたいな違いだと思ってくれればいいと。旗本の場合には、これは右側にプラスして地業取って言って、自分の土地持ってんのが旗本です。あ、なんだ、結局応用編ねってこと。で、一方で、御家人に関しては自分の土地を持っていなくて、大名、将軍から給料を支給される、蔵米取りって言われるんだけど、ああ、いわゆる、さっきの、大名の話でいうところの、今度は俸禄制ねってこと。だから言い方がそれぞれ違うだけ。で、ほとんどの御家人っていうのは貧乏なやつが多いから、その下のところ、星印のところ、御家人のほとんどは地業地を持たず、将軍から俸禄を支給される。あ、なんだ、さっきの俸禄制度とやっぱり同じやんっていうのはよくわかったんじゃんと。はい、そしたら、残り、その下。はい、こういった幕府の政治を行っていく上で、まあめんどくさいところ続くけど、もうちょっと頑張ってね、と。はい、そっから、江戸幕府の経済基盤ってあるけど、まあここで、さっき君たちが、そうだな、黒、確か、常岡が52万個、54万石で喜んだね、うん、まず幕府の直轄領、全部で400万石ありますと。で、あとは、旗本は旗本で自分の領地持ってるんで、300万石ありますと。だから合計するともうほぼ幕府の領地は700万石ありますとレベチやんと。そんな、もう、謀反なんて起こすのも無理でしょ。はい、その下のところ。まず、幕僚、もしくは昔は天領って言葉を使ってたけど、最近ではもう幕僚っていう言い方が一般化してる。なぜなら天から賜った領地じゃないよねっていうことで、幕府の領地だよねっていうことで、まあ、一応天領でも一応問題はないけど、今現在では幕僚って言い方が定番と。はい、これが大体約400万石と。はい、で、まあ、当時の総国高が右側、およそ3000万石あるんで、あー、そっか、ここ文系だから難しいよなと。3000万石のうちと、ここで幕僚は400万石あるっていうことは、およそ大体ちょっと難しいけどいけるかなと、さっき改易されちゃったけど、鈴木算数大丈夫？うん、これ通分すると何になる？無理だね。うん。15分の2になるよね。と。で、15分の2になるんで、だいたいまあこれ7分の1と、同じだよね。と。はい。ですんで、はい。もう。 途中でもう生徒を切ったねごめんね、はい、そっから、はい、先ほどのところ、はい、400万石の右側総工区高の7分の1位と、それからあとはここにもしも、はい、さらにプラスして旗本の領地は別にあって300万石あるんで300万をプラスするとちょっとここから算数足すとまた難しいよとね、700万になると、そうすると、およそ何分の何ですかっていうふうになると、これ大体4分の1ぐらいってわかるかな。2800万に置き換えればこれは鈴木いける。あとはそうだな、他にも柴田も大丈夫そう。あ、オッケー、よかったよかった。はい、ですんで、これの右側のところと、はい、旗本地行地の地っていう漢字に丸をしておいて、はい、約300万石だけど、右側、幕領と、あとは旗本領をこれを合計すると、総国高の4分の1。ちなみに、これ、審判と譜代は除きますからね。なんだと。審判、譜代を入れると、4分の3が幕府の味方なんで、だから幕府が本気出したら、負けるわけないからね。本来。はい、そして、あとは他にも、続きとして、その下。はい、秀吉が昔持ってた、鉱山に関しても、これも全部、今度は徳川家が、支配下に置いてて、と、はい、具体的に言うと、その下のところ、直轄鉱山としては、まずは、佐渡の相川金山、それから石見の大森銀山、それからとは田島の生野銀山、と、はい、全部ここから入ってくる金山、銀山は幕府の収入と、はい、で、それの、特に、まあ、こういった銀山の金山、佐渡の金山とか岩見銀山の開発に尽力した人物に大久保長安ってやつがいるけど、まあこれは総計レベルだから、まあ受ける場合は選択できるようにしとけば十分でしょうと。はい、そして、その下の残りの丸四番、直轄都市として、こっから収入が入ってくるのが三都って言われる江戸、大阪、それからあとは京都の三つと、江戸に関してはこれは将軍がいらっしゃる場所だから将軍のお膝元って言われて、人口はもともとは、初めはたったの15万人、いずれでその後100万人、これ世界最大の人口になりますから、でただ、100万人って言っても、正確には右側に追加して書いとこうかと、追加してと、江戸で暮らしてる武士がだいたい50万人、武家方って言ったりするけどと、はい、それからあとは一般の町人たちが暮らしているところを町人型っていうけど、これで50万人。で、一方、その下の大阪とか京都に関しては武士がそこまで住んではいないから、なら町人だけを数字にして、まあ、江戸の人口50万っていうふうに、まあ、計算することもあったりするんで、だから武家方、あとは町人方の、2つの合わせて100万だよっていうのを、これ一応知っとけ。これどこの都市の人口ですかって言われた時に、その時に、50万と100万じゃなかったっけと、うん、50万の場合だったらそれは武家の、人数は計算してないということ。はい。で、一方で大阪の人数に関しては、はじめ30万から後に40万、ちょいと増えてるのが大阪と、まあ、経済の中心として天下の台所って言われた場所だしねと。はい。一方で京都に関しては、政治の中心地から外れて、経済の中心地からも外れてから、人口に関してははじめ40万だけども、後に減少していって35万と。はい、そしてこのような政治を、まあ、このような経済基盤をもとに政治を行っていくわけだけども、政治を行っていく上で、その下、もうこれ幕府の役職に関してはめんどくさいところだから、そうだな、まず、ここで、遠くにいる不代大名、違う、戸様大名、一切政治に参加できませんので。もう全部蚊帳の外。ね。譜代大名だけ。で、はい、その譜代大名が、まあ、まあ、譜代大名とか、あとは旗本から任命される二つの役職があるんで、その下、あと、はい、これ、正誤問題とかで聞かれるところで一番気をつけといてね。左側の役職に関しては譜代大名から任命。一方で右側は旗本から任命と、まあ、例えるんだったらそうだな。君たちの一学年下のエリートみたいなやつだと思ってくれればいいんじゃん。あ、そっか。君たち、卒生か。ごめん。うん、なぁ。高3生だったら、高2の、なんつうの、エリートの、例えば、ここでそうだな、学校の時に、学級委員勤めたことある人。お、じゃあ、うん、あ、じゃあもう、つねおかお前も、ま、戸様に一言もったい、戸様に一言もったいないから、うん、譜代大名に掲げしたいわ。うん。で、あとは福本、お前も、うん、学級委員だから、うん。じゃあ、お前、うん、老中とかに就任させてやるから。学級委員やってんの？学級委員、うん、風紀委員とかやってた人、 え？他に委員会やってた人？仕事せえやお前ら。俺だってやってたぞ。修学旅行の時に風呂係として頑張ってたからな。あの風呂終わった後にこのパンツであるのーっつって、あとはせいから修学旅行の時に料理係として頑張る、ご飯の時間だよーっつって、ちなみに内申書にそう書いてありました。なんていうのだ、こう担任も俺のいいところ一生懸命探そうとしたんだろうね。でも書くことが何もなくて、部活もやってない、帰宅部、で何もやってないから、一生懸命修学旅行の時に風呂係として頑張る、修学旅行の時にね、今度は、食事係として頑張る、ちょっとなんか泣きそうになった。で話戻しますが、あと、はい、左側の方のところ、はい、まず、トップには将軍がいるけども、その将軍が、まあ、一応基本的には将軍独裁の形を取っていくんだけども、と、まあ、自ら将軍が政治を行うパターンもあれば、行わないパターンもある。あとは、最悪のケースとして、将軍が例えば幼くして将軍になるパターンとか、あとは、国家的な緊急事態、一番わかりやすいのはペリーが来た時とかだよね。あの時の中に、そういう時に臨時に置かれる最高職が一番上のところにある大老と、はい、大老っていうのはこれは常に置かれてるもんじゃなくて、臨時に置かれる最高職で、その下、酒井、井井、土井、堀田の4氏からのみ任命と、はい、で、これの4つの家柄からしか、大老はなれないんで、まあ、覚えたかったらその下に、酒井、井と、井戸堀田かとかで、で、坂井井土井堀田、はい、ただし先ほども言ったように常に置かれてる役職ではないから、常に置かれてる最高職がその下のところ老中と、はい、老中に関しては、上智の最高職で、政務を統括する上智の最高職と、はい、ですんで、もうこれから、福本はもう老中ね、決定と、ね、だって学級委員やってたんだからダメダメ、位置的にも不代大名なんだから、何断ってんの、断れないから、はい、で、そこから、ただ老中に関しては、初期の頃は老中と言わず、年寄りっていうふうに言ったりしますが、先生じじいってことですか、違う、年寄りっていうのはこれは、長とか人の長とかもしくは重臣っていう意味合いなんで、違いますがと、でもまあここで別に福本に全部押し付けるつもりはないからと、大丈夫大丈夫、ちゃんとお前の補佐役もいっぱいいるから。で、それの、この年寄りと呼ばれた老中のそれよりも若干若めの補佐役がその下にいる若年寄りっていうだけですと。なら年寄りから若年寄りに矢印をウィーンと飛ばしておけ。はい。ですんで、若年寄りは説明の右側は老中の補佐係で、旗本と御家人の統括と、はい。そして、先ほどの老中の話に戻していくけども、老中の下に置かれた役職が、はい。それが右側の方にあるけども、はい。もういっぱいあるね、と。ね、だから、福本も安心しな。全部お前がやらなくていいのよ。もう下の奴らに丸投げしていけばいいから。ね、いるだけでもいいから。ね、気楽になった？うん。ね、しかも老中実は本当は4人いるから。うん、で、しかも1ヶ月交代で休みで、1ヶ月交代で休めるから。うん、そしたら、安心してくれたよね。で、右側の勘定奉行、勘定奉行に関しては、これはほい、こちらと、幕府の天領、幕領が、これが400万石あるけども、これがいろんなところにこれ飛び散って、いろんなところに散らばってんのもわかるよね、と。ですんで、そういったところを管理するために、軍代とか代官っていったものが置かれていて、そこから、まあ、税金を徴収して、その幕府の財政を担当してんのが、それが勘定奉行と、勘定奉行の説明は、右側、幕府の財政、あとは幕僚で起きる訴訟も担当するんで、勘定奉行の方が結構むしろ、一番重労働だと思いますと、財政プラス訴訟だからと。で、それの、まあ勘定奉行が全国の幕僚全部管轄するのは無理だから、各地に置かれたのが、これが、そうだな、10万石を超える、クソでかい領地に置かれたのが軍代で、それ以下のものを大、代官って言ったりするんですが、右側軍代に関しては広域の幕僚、特に関東と飛騨と美濃に置かれたのが、この軍代 と。で、一方でそれ以外が大官と。だから、でかい領地だったら軍だいいと。で、でかい幕僚だったら軍大が置かれて、一方でちっちゃい、まあ、幕僚だったら大官が置かれると。一応まあ、一応具体的な大官の例とかも出しておきましたが、そんな気にしなくて結構と。はい、そして、それ以外にも、幕府の直轄都市が、と、はい、それが、さっき、まあ、三都として、江戸、大阪、京都とかをやったと思うけど、はい、ちょっとほい、こちらと。はい、幕府の直轄都市で重要な場所って言ったら、もうこんなにあるんだけど、と。はい、そのうち、まず絶対重要なのが、一番重要なのが江戸に決まってるよね。で、あとは、三都のうちの大阪と京都も重要と。あともう一つ重要視されたのが、駿府。さて、なんで駿府重要視されたかと。さっき、やった記憶があれば、わかるやついるんじゃんと。はい、駿府重要な理由。覚えてるやつ、わかるやつ、佐々木と。そう、家康がいるから。そう。だから、ここの、まあ、三つには町奉行っていうのが置かれるんですが、と、他の町のちょっとしょぼい町とかは、単なる、なんたら奉行、長崎奉行とか、日光奉行とか、セカラートは奈良奉行とか、そういったものが置かれたりするだけ。なら、その中で町奉行は別格なんだけども、その町奉行の中でも一番別格扱いされたのが、その下、江戸町奉行。ちなみにこの町奉行、本当は、だから、江戸町奉行、セカラートは京都町奉行、大阪町奉行、セカラートは駿府町奉行の4つがあるんですが、これはちょっと、まあ、正誤問題対策とか、あとは文章問題対策として必ず押さえとけ。単純にもしも何もついていないで、町奉行と言われたらもう江戸町奉行のことを指しますから。で、その江戸町奉行が、管轄してるのが右側、江戸の行政とか司法を担当していて、さすがにまあ、江戸100万都市なんで、それを全部、江戸町奉行、1人で、まあ、2人ぐらいだけども、それで管轄するのは無理だから、右側、頼木と同心っていう、右側、頼木と同心の下のところに空いてるスペースがあるから、こいつらが、それの、いわゆる、下にいる部下たちだけども、これは、旗本じゃなく、御家人から任命される役職だから、下に、御家人から任命って書いとけ。はい、御家人から任命と。はい、御家人から任命と。はい。で、さっき、まあ、いろいろ奉行の話をしたけども、絶対もう君たちがこんがらがるから、と。はい、こちらと。はい、まず、もういろいろめんどくせえ。はい、まず、はい、町奉行が置かれたのが江戸、大阪、京都、あとは家康のいる駿府と、ここに町奉行が置かれて、それ以外の長崎とか堺とか佐渡とか奈良とか日光とか、山田とかいったところに、まあ山田奉行とか日光奉行とか奈良奉行とかが置かれるんだけど、江戸以外に置かれた奉行は全部まとめて、音国奉行ってまとめられるんですと。はい。ですんで、その下、江戸以外の、奉行をまとめて、音国奉行と言って、その中で、まあ、音国奉行の中でもちょっと地位が高いのが、その下、町奉行で、大阪町奉行、京都町奉行、駿府町奉行の3つと。で、一方で、それ以外のちょっとしょぼい都市になると、その下、長崎奉行、日光奉行、佐渡奉行、山田奉行、奈良奉行、堺奉行が置かれるけど、先生、これ、選択とかでもしかして聞かれますかと。はい、聞かれます。ですんで、覚えられなかったら右側に語呂書いとけばいいんじゃん。覚え方は、と、はい、大好き。で、大好きで、大阪の大、駿府、京都、と。あ、何？俺のこと？あ、そんなに？あ、好きだったら、何？なら、あ、さっさと、まあ、痩せろよ。ゴロだから。で、長崎、日光、奈良、堺、佐渡、あとは山田。これはでも時代に配慮して、それでも、これは、修正を加えた頃なんだけどね。本当はここにね、やーとせーの間に一文字を入れるつもりだった。俺何も言ってないからね。俺何も言ってないからね。 そしたら、はい、これで、めんどくさい町奉行とか奉行の話は終了と。はい、あとは、はい、先ほどの町奉行が置かれた、まあ、江戸、大阪、京都、それからあとは、駿府と、はい、そこには重要な城が全部あるんで、例えば江戸だったら、もちろん江戸城があるよね。ただ、江戸城の城代はいらないっす。将軍がいるんで。で、一方で、大阪城が大阪にはあるし、あとは京都には二条城があるし、あとは伏見城もあるけど、伏見城は後々に、これ二条城があるからいらないってことで撤廃されますと。で、あとは駿府城があるんで、はい、その下、そこに置かれたのが城代と、はい、城代に関しては伏見、二条、駿府、あとは大阪城代があるけど、大阪城代は後々やるから今放っておけ。はい、そしたら、こっから、残りはもう、風紀委員だけしか出てこないです。もう幕府が、なんで長続きしたか、全部もう監視役しかいないの。なら、学校でなんか風紀委員に目つけられた人。うん、何やらかしたお前。
制服ちょっと着崩して
るから。ああ、そうだね。うん。俺も、まあ、四六中第二ボタンまで開けてたから、毎回言われまくった。うん。で、いなくなった途端に開けるんだよね。はい。うん。はい、ですんで、はい、その下のところ。はい、風紀委員みたいな。まず、もう監視役がいっぱいで、大名の監視役が大目付と、はい、大目付に関しては、もうそのまま目をつけるから、目付、大目付っていうだけ。大名に対して目をつけるから。で、一方で、旗本御家人の監視に当たるのが、今度は目付。まあ、どちらも目をつけるけども、ただ、目付だけは気をつけるよ。左側のところ。目付の、まあ、これの部、いわゆる上司に当たるのは、若年寄りになってるような。そこだけは、正語問題に引っかからないようにと。はい、で、こういった大名も、監視。で、旗本御家人も、監視と。はい、さらに、他にも左側の方をと。はい、今度は、残りの普代大名の方に戻っていくけども、はい、宗教勢力の寺社奉行も監視と。はい、寺社奉行は寺社を観察するところだけども、はい、寺社奉行に関してはそうだなと。はい、こっからね、ほいっと。はい、こちらと。はい、勘定奉行と、あとは江戸町奉行と、あとは寺社奉行。この3つを合わせて三奉行って言うんですが、と。はい、まあ、幕府の中で最も重要な役職ねと。はい、では、この三奉行の中で一番偉い役職、はどれかわかる人。根拠も述べろ。根拠はもうテキスト見りゃ分かるんだけどね。お金が大切だから勘定奉行なんじゃないの？違いますと。はい、おい、こちらはと。はい、まずと、はい、勘定奉行って旗本から任命されてるよね。町奉行も旗本だよね。普代大名から任命されてるのが寺社奉行だよね。だから寺社奉行の、はい、右側。寺社奉行に関してはその下。もともとは金地院数殿が、まあ、坊主を、こういったお寺とか神社を管轄してたけど、彼が亡くなったことによって制度化されたもので、右側に三奉行中最上位って書いてあって。三奉行中。最上位。で、赤でアンダーライン。先生、神社、お寺も監視しなければいいんすか？と、当たり前よ、と。だって、一向一揆あったじゃん。でしょ？だから、いろいろやばい勢力全部監視しとくの。はい。それから、あとは、朝廷と西国大名の監視に当たるのが、その下。さっきもさらっと、朝廷統制のところで出てきた、京都諸子大がありますが、京都諸子大、これ一人しか任命されなくて、と。はい。そして、問題は、こちら。はい。京都諸子大は、朝廷の監視と西国大名の監視ってあるけど、西国大名、やばい藩いっぱいあるからな。はい。ここ見てみると、はい。さっきの黒田家の福岡藩。それから、あとは、毛利家の長州藩。あとは島津家の薩摩藩、あとはちょうど改易したけどと広島藩の福島家と、あとは改易したね、佐々木もね、はい、加藤家とね。だから西国大名はやばいから、そのために、もう一つ大阪城代、さっきやった城代の中で別格になってくるのは、この西国大名の監視を京都諸子大と共に行うんで、はい、この京都諸子大と、あとは、この大阪城代から右側にこうやってくくって、西国大名の監視は共に行うって書いておけ。はい、西国大名の監視は共に行う。はい、西国大名の監視は共に行う。はい、 西国大名の漢字は共に行う。で、大阪の坂の漢字はもう間違えることはさすがにないかなと、大丈夫かなと。はい、そしたら最後はその下、左下の職制の特色っていうところだけど、と、はい、大体このような幕府の役職が整ったのは三代将軍の家光の頃と、はい、これはまあ昔の室町幕府の知識を応用すればいいんじゃん。室町幕府だって三代将軍の義満の頃に整ったでしょ。はい、ですんで、大体義満の頃、に対して三代将軍の家光の頃に整いと、はい、仕組みとしては、はい、こちら、さっき、まあちょうど、あれね、福本がなんか老中嫌がったけど、老中大丈夫、4人いるから、実は。で、みんなで話し合っていく、合議制が取られて、と、はい、その下、まず丸一番、合議制で、で、重要な役職には複数名を任命、と、あとは、毎回そんなね、過酷な、うん、ブラック企業じゃないから、と、1ヶ月交代で勤務です、と。だから、老中 AB が4月に仕事したら、その後5月は休みで、CD が、今度は6、5月に仕事すると、で、今度は6月になったら AB が仕事する、みたいな感じ。はい、で、さらに、その下、丸三番の表彰書って言ったものは、これはもしも、そうだな、管轄がまたがるような事件が起きた場合には、老中とか三奉行、三奉行はさっきやったけども、寺社奉行、勘定奉行、江戸町奉行の三つのこと。はい、そうだな、例えばこんな事件が起きたらどうするか、と、江戸の町人が坊主をぶっ殺して、幕僚を逃げ回っている。江戸町奉行が管轄するのか、それから、あとは、寺社奉行が管轄するのか、坊主殺されたからな。あとは、幕僚を走り回ってるから、勘定奉行が管轄するのか。で、そういった場合には、その下、表彰書っていう最高決定会議が開かれるわけですと。はい、そして、最後、まあ、はい、江戸時代の一応、主要な大名たちを全部まとめると、はい、こんな感じで、はい、審判、不代、戸様、全部一応全部用意しましたが、と、はい、御三家とかが重要な用地に配置されてて、と、それから、あとは、他にもそうだなと、不代大名とかも江戸に近いなっていうのが、これがもうビジュアルからわかるでしょうと。で、一方で戸様大名が遠くに配置されてんのが、これがわかるはずと。で、こっから、あとは戸様大名は石高は多くて、まあこれが危険性が高いから遠目に配置しておく。で、あとは絶対に政治には参加させません。で、一方で審判に関しては石高も多いと。だって尾張家62万石、紀伊藩、紀伊家が55万石、それからあとは水戸家、35万石と、で、家柄が良すぎて石高も多いと権力持つ可能性があるよね。だから審判は政治に参加できません。で、石高の少ない不代大名が政治に参加できると。だからこれよくできてるよね。だからいわゆる権力構造を今うまく分散させるわけ。それが江戸幕府が長く続いた秘訣っていうこと。はい、そしたら、ここまでにしましょうと。